ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは福井県越前市長慶寺住職、大円長和則さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、大円長さんが、もうね、いかにもお寺さんな名前で気づいたら生まれてしまって、
そうです。
ね、お寺に生まれたっていうことですね。
そうですね。
うん。
はい。
生まれた頃はどうです？風景とか変わりました？
もうめちゃくちゃ変わってますね。
あ、そうですか。
うちの周りは、
うん、
本当に僕の幼稚園ぐらいの頃はもう見渡す限り田んぼだったんです、
うん、
で路面電車がちょっとこう50メートル60メートルぐらい離れたところに走ってたんですけれども、うん、
路面電車
走ってたんです。
へえ、なんかレトロですね。
そうなんです、その田んぼの真ん中に
すごいね、今だったらすごいいい風景っていうか、ね、いや
絶対そうと思いますね、うん、はい。でも僕らもよくわかね、あのちっちゃい頃だからもうまあやんちゃないですけれども、うん、例えばタコ揚げをしてた時に手が離れてしまったって言ってビューンってタコが行って、うん、電車の電線に絡みついて電車止めちゃったとかって。でもその昔ですから、もう本当にお客さんとかももうそんなにたくさん乗ってない一両編成でゆっくり行ってた電車なので、まあなんか運転手さんが止めて、これから気をつけてねって言って、はい、ごめんなさいって、はい、っていうのをうちの父親が運転手さんとやり取りしてたらしいです。もう僕はその場でどうしようどうしようって立ちすくんで行ったんですけど、そこからうちの親父がビューって走って行って、はい、タコを無事やったんですけれどもね。はい。そういうのを思い出しますね。
一両編成の路面電車、どっからどこまでになる？
まあですから今のその JR 武生駅の近くから、それこそあの豪商寺の安島のっていうところであったり、うん、あとその今立っていう地区もあるんですけど、
うん、
あの越前和紙とか、まあ、有名なところなんですけれども、うん、そういったところまで、昭和50年代ぐらいまで、
うん、
はい、電車が走ってまして、今はもう普通の道路になってるんですけれども、うん、はい、それが、もう少しずつ何かしら国道8号線という道がバイパスでちょっと大きいのができたり、
うん、
その周りに、お店とかですね、
はいはい、
ちょうど僕が大学生で京都のそれこそ大学に行ってる時に、うん、まあそういう整備といいますか、
はいはい、
開発が始まってたんですけれども、まあ、帰省するたびになんか僕の知らないところに電気屋さんがあるぞとか、ファミレスがあるぞとか、なんで人の許可を勝手に得ずに建ててるんだとかって思いながら、こうでもまあそうですね、どんどんどんどんなんか道沿いに、
まあ発展してるっちゃそうかもしれないけど、まあよくある日本の幹線道路沿いの風景みたいになっちゃうっていう
ことで、うん、そういうことです、そういうことです、うん、はい。まあだから昔のその電車の周りに、まあ町が昔の町があったのが、はい、ちょっと郊外にそういう大きい道を走らせて、はいはいはい、その周りにスーパーとかショッピングセンターとかっていうふうな形で車がメインのこう移動手段になるような、うん、はい、そういった町づくりをしてましたね。
うん、お寺で、あの、まあ、福井県だとやっぱ浄土真宗どころというの
もありますか、ね、まあそうですね、多いですね、
うん、じゃあこう皆さんも割に活発に法恩公とか、はい、お寺はやっぱり人がよく出入りして賑やかだったんですか。
ああ、昭和の頃はそうですね、
うん。
まあ、でもやっぱ平成に入ってから、うちらは特に大きいお寺じゃないので、やっぱりその仕事をしながら、
ね、兼業で。
そうですね、うん。はい。で、檀家ももう20軒ほどのずっとちっちゃいお寺だったので、何かしらそのお盆であったりとか、年末のその法恩小回りというか、まあそういったところが主な、まあ檀家さんとの接点の仏事ですけれども、うん、他は、まあうちの祖父も父も社会的にはまあ違う仕事で収入を得ながら、そういうニーズがあった時にまあ仏事をするというふうなスタイルだったので、それはまあ自分も今、そういうふうな形でやっている感じですね。
うんうん、
はい。
そうか、じゃあ、こう、子供ながらに、親の姿とかを見ていても、
はい、
ある意味、いや、そのね、専業のお寺だったら、自分の将来はもうお坊さんに決まってるのかって思うかもしれないですけど、
はい、
そういう意味で、はい、いや、お父さんもそうだし、こう、必ずしも職業なのかみたいなところもあるわけです、
ね。ああ、そこはすごいありますね。
うん、
ですから本当に、まあ、僕も最近使うんですけど、まあ、人にはその、ライフワーク。
はい、はい。
っていう考え方と、その、ライスワーク。
はい、はい。
っていうふうな考え方があるんなら。はい
は
い、
飯の種。
そうなんです、うん。で、これはまあ、僕も今、福祉の仕事をずっとやってるときに、ああいう、児童相談所とかの課長とかも結構議論になったときもあったんですけれども、うん、その、お坊さんとか坊主っていうのは、生き様なのか、職業なのかっていうふうなところで話をしてて、
うんうん
まあ確かにそういうやっぱりお経をあげてお布施をいただくという一面もありますけれども、じゃあお金がもらえなかったら念仏唱えられないのかって、やっぱ必ずしもそういうものでもないだろうっていうふうなところでの、こう何ていうんですかね、いろいろとまあ考えさせられる視点というふうなところは、逆にその兼業だからこそまあ考えてる部分もあって、
うん、
まあいろんな、まあ関わり方の中で、このお寺であったりとか自分の立ち位置っていうふうなところは、まあ考える機会は結構あったと思いますね。
はい、そうか。じゃあ、お寺を継ぐということについても、その、なんか人生決められる感っていうわけでもなかったんですか？
そこは、うちはおそらく、まあ祖父が学校の先生をしてたんですけれども、うん、僕のその育て方を今更ながらうまいことやったなって思いまして、はい。やっぱその先ほど言ったように北陸のこの信州どころの地域だったら、目上の人たちがすごくちっちゃい、まあ僕のその幼稚園であったり小学校の頃の自分をすごくこう、ちやほやしてくれるというか、
うん、
もてはやしてくれるというか、
うん、
ああ、もうその、やっぱり仕事としては全然一人前じゃないんですけれども、この浄土真宗の得度といいますか、
はい、
衣を着てお布施をもらっていいよという、そのある意味ライセンス的なところは、親鸞上人がこの9歳から得度をしたっていうふうなことにちなんで、うちの派は、9歳ですね。ですから、小学校3年から4年生のその春休みぐらいから、一応その試験を受けることができるんですわ。で、うちの母は正直、まずそうやって、衣の、やっぱり最低限のこう、外側の型だけを整えてから、あとはもうそれぞれ自分の学びの中で、中身を埋めていってくださいと。そういうふうな、まあ、なんか、カリキュラムといいますか、うん、キャリアパスというか、
はいはい、
そっちの路線なんですよね。はい、ですから、その、小学校とか中学校ぐらいだったら、まあ、ちょっとお経をあげて、そこそこ、まあ、1000円とか2000円でも、なんかその、お小遣い感覚でいただいたら、すごく嬉しいんですよね。
それはそうですよね。
やっと今、福井県で、今年、最低賃金が900何十円で900円台に上がったんですけど、でも当時の30何年前40何年前、そんな使うこともないですけれども、やっぱちょっとお経をあげて、でさらにやっぱりクラスとか学校の中で行ったら、それは僕よりも勉強ができる子、顔がかっこいい子、スポーツができる子、いっぱいいろんな人がいるわけじゃないですか。 ただあらよう来てちょうだったねとかって言って、こううちの父親とかじいさんと一緒に衣を着ていったら、もう本当に、孫のような形で、もうあとは頼んだよとかって言いながら、もう心の底から喜んでくださる、その、うん、じいさんばあさんのリアクションっていうのがあると、うん、やっぱりこう人はチヤホヤされるとまんざらでもないですよね。
そうですね。
はい。で、うん、他の、まあ、宗派の厳しいお坊さんたちにこう比べると怒られるかもしれないですけど、まあ今、現時点でも、私51歳ですけれど、今読んでいるその、信州出雲寺派の本でも、漢字の横に、振り仮名ついてあるんですよね。
うん、
ですから、正信偈とかでも、まず、キーミョムーロー十如来とか、うんうん、まあ、仏説阿弥陀経でも、尿税ガーモンとかって、うん、まずは、その、振り仮名を読んで、その、読み方とか、イントネーションは、周りの、そのお坊さんたちと一緒にまず慣れたり馴染んだりすれば、なんかそこそこなんか自分もやれた気がして、
うん、
で、もう周りからもそこそこ支持されたりとか、うん、まあ、承認欲求満たされるっていうふうな形で、うん、なんかしら悪い感覚はないんですよね。
うん、
だからそれだけを一生続けろっていう風な言い方で、もうちっちゃい頃からやっぱ設定をされてたら、もうすごく狭まったような気がして、うん、あれですけれども、まあ、自分たちは、まあこういう風なことも、やっぱり願ってくれる、少ないけれども、檀家さんもいらっしゃるから、うん、自分は自分でその生活であったり、生きる、稼ぐ道という風なのを考えなきゃいけないけれども、こういう風な、そのやっぱり昔からの、まあ伝統的なものは、やっぱり自分たちは受け継ぐ立場だなっていうふうなのが、それはやっぱり外からのリクエストというか願いで、言われたことがあるので、おそらくその他の修行系のお坊様方は、自分の何かしらをこう乗り越えたり身につけたり修行しなきゃいけないっていう、元々の基本的な動機が、まあ、ほぼほぼアイメッセージじゃないですけれども、
うん、
自分のその理由というふうなことが、おそらく割合的に多いと思うんですが、
うん、
そこはやっぱり、あ、誰かから託されたり願われたから、あ、それ、俺が頑張るのかみたいなところでね、たまたまそういうテレビアニメとかでもなんかヒーローっぽいのも流れてるわけじゃないですか。うんうん、全然。なんかちょっとそういうのとも重なり合いながら、あら、伏線回収俺かっていうふうなところもあったりで、
うん、
まあ、どこかしらいつかは、まあ全然一人前じゃなくて半人前のままだけれども、まあ、振り仮名付きのお経を読めながら、それなりな、こう、お布施とかもいただいたりっていうふうな環境はあったけれども、やっぱり、どこかでそろそろやっぱり中身を自分の中で埋めていかなきゃ、やばいなっていうふうなところは、ずっと、
うん、
中学、高校、大学、まあもちろん20代、30代、40代、今でもありますけれども、なんかそういったところはずっと、はい、課題が、
うんうん、
はい、持ったままですね。
だから、継がなきゃいけないもの、背負う、押し付けられるとか、背負わされる感覚というよりも、
うん、
まずはこう、自分の生きる基盤とか居場所というのか、
そうですね、
ここに立っているんだっていうベースとして、それがまあ自分にとって大事なものとしてまずあるっていうことですよね、
はい、
だから それを押し付けられたものじゃなくて、いただいたものである
、いや本当にそうですね、賜る系ですね、
うん、でいただいたものだったらこんだけいただいて、
はい、
まあ一員にもね、はい、慣れた感とかもあるわけで、
はいはいはい、
じゃあそれを今度どうやってお返しできるかなっていうのが、こう、
まさに
そうです、中身を埋めていく部分
ですね。そういうことですね。ですから本当にこの松本さんとの出会いのきっかけになった未来の住職塾にしても、まあ自分がこうそこそこの年齢、あれが38か9ぐらいの時かな、
うん、
にやった時に、まあそろそろ自分も次の代に何かしら、受け継ぐことを考えなきゃいけないって言った時に、お寺を継がせたいのか、やっぱりけど いろいろと直さなきゃいけないものであったり、整備をしなきゃいけないものもたくさんあったので、負債を背負わせるのかっていうふうなところで、まあ、今のその当時の自分じゃやっぱり限界があるので、こういった住職塾の学びの中で、まあ、これで学んで、やっぱりダメだったら、これはもう正直、お寺を畳んで、ご本山にうちの檀家さん頼みますっていうのも、うん、やっぱりそこは、ちょっと考えながらという風な形だったので、預かったものを、じゃあ、それをマイナスにして、こう子供たちに逆に押し付けなきゃいけないのか、いただいたものをお預かりして、また次の世代に、またちゃんとお渡しできるのかっていうふうなところの、まあ、問いと言いますかね、うん、考えはやっぱりずっと持ってる感じですね。
うん、
はい。まあだから、持続の所有物とかっていうふうなところよりも、そこはやっぱりまあ、特に、家族というふうな、まあ、檀家制というふうなところで言ったら、もう個人のつながりというよりも、一家とか一族というふうなところの、うん、まあ、今で僕は B2B に近いような形なのかなと思いますので、うん、そこの枠というふうなところはやっぱり大事に今考えているかなと、そこはずっとなんか変わらず持っている感覚ですね。うん、
ありがとうございます。はい、今日はこんな感じ。
はい、ありがとうございます。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださるTMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
ローモロの神通力を持って押し上をして、しかしといえどもしかも見ざらしむ主話がを見て広くしゃり多くよしことごとく皆連望を抱いて活語のお正図主上すでに神仏し七時期にして心入難に一心に絵を見立て祭らんと押して自ら押しまず時に我および主祖ともに領受戦にいずわれ時に主上に常にここにあって滅せず方便力をもってのゆえに滅不滅ありと現ず予告に不行し信用するものあれば我また可の中においてために無常のお得なんだちこれを聞かずしてただ我滅どうすと言われもろもろの主情を見れば不快に没在せりかるがゆえにためにお現せずしてそれをして活語を所得しむその心不によってすなわちいでてために法を説く神通力学のごとし阿蘇において常に領受戦及び用のもろもろの受賞にあり主上こつきてかるると見るときも我がこの道は安穏にして天人常に十万世に恩人もろもろの道格宝をもって将軍し宝珠計画多くして主上の遊楽するところなり焦点追って常にもろもろの疑惑をなしまんだらけをふらして仏愛衆に三ず て、もろもろの苦の核のごとき、十万せりと見るこのもろもろの罪の主張は悪語の因縁を遊び子をすぐれどもさん数もろもろのあらゆる孤独を言わし時期なるものはすなわち皆我が身ここにあって法を見るある時はこの種のために仏寿無量なりと遠く久しくあっていまし、お見立て祭るものにはために仏には地と遠く我が地域核のごとしへと照らすこと無量に寿命さしく語を主してうるところなりなんだちちあらんものここにおいて異を生ずることなかれまさに断じて長く突きしむべし仏号はしてむなしからず胃のよき方便をもって王子王子せんがためのゆえにあれどうもしかもしすというによくこうもお得もの泣きがごとく我もまたこれ父もろもろの苦言を救うものなり凡夫の天道せるをもって実にはあれどもエスという常に我を見る私の心を生じをいつ御欲に着し悪道の中に落ちなんかれ常に主情の道を行事おぜざるを知ってとすべきところに従ってために主従のおとくために無上道
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。